4月27日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、ここのとこずっと新太郎をやっておりました。
はい、
新太郎の高速の後も、まあ、リハビリで一生懸命頑張ったと。
はい、そうでしたね。
で、若い頃から、まあ、そういうヨットだとかね、いろいろ
海の男という、ね、先日あの散骨をねされたというニュースがありましたけどね。海にね、大好きな海に帰られました。
で、彼は都知事の時に、はい、東京マラソンも企画してやったんだよね。
そうなんです
ね。風さんも出たことあるんだよね。
私あの運よく2回走りました、ね、
その東京マラソンで、はい、まあ、あの見てて、で彼がその1位になった人の栄誉というか栄光を称えるよりも、そのもうなんかあの走れなくなると回収されるんでしょ
う。そうです、あの制限時間というものがあって、ね、関門があるんですね、いくつか。
で、なんかそのバスに拾われる
ピックアップされちゃう、
一歩手前でもうバスには拾われたくないっつってゴールした人たちを見ると、
はい、
もうそっちを褒めたいと、うん、
確かにね、よく頑張った、力の限り振り絞って、ね、関門を迎えますから ね。
で、彼は体育系です、簡単に言えばね、うん、でこういうことも知ってました。
さらに四十の弱いになった時には新しくスキューバーダイビングを始めました。これは大当たりで、うん、タンクを背負っての潜水は私を人間から魚に変えてくれ、水深50メートルを超す海の底での景観はまさに地上とは違う世界の広がりで、私の人生観も変えてくれました。
風さんもやったことあるんだよね。
はい、うん、私もライセンス取ってます。この感じは本当全くもって同感ですね。
あ、そう、
はい、知らない世界がここにあったっていう感じです。
へ、
60の弱いには馴染んできた海から離れて、うん、宇宙までとはいかないが、せめて空を飛んでみたいと思いつき、スカイダイビングを試みたが、これは簡単なトレーニングでできる。インストラクターを事務所に招いて、目をつむったまま椅子から飛び降り、10数えて胸元のストラップを引き、背負った落下傘を開くという仕組みを習うもので、ちょっとした勇気さえあればスクーバダイビングより簡単なので、今度は空を飛んでみようと決心しました。ライセンスいらないんですね、スキューバはね。スカイダイビングですね、うんうんうん、はい、そしてある週末、次の日曜日に習志野の飛行場の飛行機を予約し、初ダイビングをするつもりでいましたが、
うん、
前の日の土曜日に夕食の後テレビを見ていたら、ニュースでどこかの飛行場で初心者の女性が飛行機から飛び出したらパニックを起こし、
ダビオン
同伴のインストラクターにしがみつき、二人とも空中で身動きが取れず、肝心のストラップが引けずに、そのまま河原の土手に墜落したというニュースがあり、土手に墜落した二人の開けた穴が映し出されていたので、ショックを受け、さすがにキャンセルしてしまいました。怖いですね。笑
っちゃったんだけど、慎太郎でもビビったと。
あれは惜しい機会を逃したので、80代の記念にもう一度挑戦してみようかとも思っていますが、
うん、すごいな。
いずれにせよ、人間は不可避な老いに対し歯向かい挑戦しなければ、そのままずるずる押し切られてしまうのです。そしてその挑戦こそが老いてもの生きがいを与えてくれるはずです。歯向かい挑戦しましょう。
まあ、和江さんはしょっちゅう挑戦しておりますが、全く臆病な僕はとんでもない話です。それで、そうそう、前にも喋ったけどね、チェンコもらってもやんねえよね、オラダバ。
そうですね、絶対多分されないですよね。そうそう、スカイダイビング私もちょっと怖いですね。
ダメですか。でさ、あの慎太郎といえば三国人発言ね、有名ですよね。
そうですね、たびたび失言がありましたよね。
で、彼は平気で言ってました。で、その三国人っては何ぞやというのをね、
そもそもね、
そう、これさ、はい、最近やってる百田直樹のやつ見たら、そのことについて触れているので、
はい、
そこだけをお知らせしましょうね。で、占領中にアメリカ兵に殺害された日本人や、まあ、強姦されたりした人はおびただしい数に上ると言われているけれども、その実数は定かではないと。というのは、 当時の日本の警察はアメリカ兵の犯罪を捜査することも検挙することもできなかったと、
うん、
で新聞も報道を禁じられていました。日本人に対して狼藉を働いたのはアメリカ兵だけではありません。戦前から日本にいた朝鮮人の一部が日本人に対して、殺人強盗、傷害強姦窃盗いっぱいやったと、
うん、
で彼らはまた焼け跡の一等地や駅前の土地などを不法に占拠して、あるいは日本人の土地や家屋を奪ったと。でこれは GHQ の政策が大いに関与していた。 当初朝鮮人は戦勝国民に準ずると自称した、自称ですね、
はい、
したからです。で、で朝鮮人はですね、勝手にですね、乗車券とか自分たちで発行したので乗ってたんだと。
うーん、
で、まあ、いくらなんでもひどいだろうということで GHQ がそれを禁止したと。それまでは事実上、まあ、そういう横暴がまかり通っていたっつんですよね。でその当時の警察官は GHQ によって拳銃の所持を認められていないので、武装した朝鮮人らを逮捕することは困難だったと。そしてまた逮捕しても警察署が襲われて犯人を奪い返せる事件も起きていたと。で、警察署や派出所が朝鮮人に襲撃されたり、警察官が殺害したりした事件が10件以上も起きていたと。で当時の日本にとってはこれは大きい問題ですよね。
うん、
で事態の深刻さを憂慮した吉田茂首相は昭和24年にマッカーサーに向けていろいろ抗議というかお願いをしたんだそうですよ。あの約100万人ほどいた在日朝鮮人の半数は不法入国者だということを書いて、でその送還する時の費用は全部日本が持つというので交渉したけども、それはうまくいかなかったと。
うん、
とにかく、まあ、しょっちゅうそういう話し合いは GHQ としたんだそうですよ。はい、で GHQ はいろいろ考えて、その、まあ、暴力主義的団体としてその在日朝鮮人 連盟というのをお目立ち暴力団体だという具合に認定して解散を命じたと。で当時の新聞や観光庁の発行物には在日朝鮮人や在日台湾人に対して第三国人あるいは三国人という言葉が使われています。
うんうんうん、
なんだそうです。これはもともと戦勝国、敗戦国、
はい、
いずれでもない第三国の国民という意味から終戦処理を伴う行政用語でそういうのを使っていたんだと。
そうなんですね、そこから来てるんですね。
だから慎太郎はもう、うん、そう悪気がなく使っていたのかもしれない、うんうん、
はい、
それとねもう一つこれはいろんな説があるけれども、 GHQ がその彼らをつまり、在日の朝鮮人と台湾人をサードネーションと呼んでいたと。
はい、
これが由来だそうです。
うん、直訳すればそういうことです ね。
だから本来は差別用語ではないけれども、うん、はい、やっぱりその、うん、戦後の動乱期で一部の朝鮮人のその悪行に眉を潜めた日本人が悪感情を込めて三国人と呼んだことから、うん、いつしか差別語の一つと捉えられるようにな
った。そういう経緯があったんですね。
というので我々はもうその、うん、三国人という言葉にもう差別語だというのがもうインプットされているからね。はい、でも慎太郎の時代は、うん、そこまでではなかったと、うん、新聞にもそういうの使われていたと。
はい、
で、まあ、彼は多分小説家ですから、
うん、
あの分かっていて、でなおかつあの差別語も含めて
気持ちもあり
そう使ったんじゃないかしらとそして例のあの調子だから人に言われても、
うん、
ちゃんと調べるわ、はい、ちゃんとそういうの使われてるだろうって言ったんじゃないかしら。で初めてこのサードネーションというのをね、
はい、
あなるほどねと思いました。
はい、
はい、
それではプラスワンに行きます。この人と1週間、ね、ジリオラチンクエッティをお送りしています、
ね、昨日はフランス語、
はい、フランス語、
フランス語ってつがる弁とそっくりだって
言うよく言われますよ ね、
つがるね。でもフランス語にささやかれるのと違うな。今日のはね、
はい、
大ヒット曲の大ヒット曲を日本語で歌ってます。
日本語も上手なんですね。
まあ上手かどうかを聞いてみてください。
ジリオラチンクエッティでラピオジャ。